こんにちは、佐藤あかりです。今日もちょこちょこラジオを聞いてくださってありがとうございます。この番組では最も自分を生かせる場所で生き生きと才能を発揮して存分に喜びを感じながら生きたいという思いを抱いて仕事と働き方を変化させてこられ、今輝きを放って活動されている方をゲストにお招きして、望む生き方、働き方へとシフトするためのヒントを伺うキャリアインタビューをお届けしています。今回のゲストは前回に引き続き ギターの処方箋高村代表の高村翔平さんにお越しいただいてます。前回ですね、就職はしないでバンド活動を目指すんだということで大学を卒業されてバンド活動っていうのをされていた高村さんですが、途中でちょっといろいろ不安になったりとかもしながら派遣社員を経て、正社員っていう43倍の倍率をくぐってですね、正社員になりましたというところまでお話を伺いました。この続きを、今日もこの曲を聴いた後に聴いていきましょう。まずはエネルギーチャージからスタートです。遠野桜子さんで Fly High。
にちは、シンガーソングライターのゆきのです。ダイヤモンドボイスミュージックスクールでは無料体験ボーカルレッスン受付中です。詳しくはダイヤモンドボイスミュージックスクールで検索してください。
はい、それでは早速高村さんをお招きしたいと思います。高村さん、今日もどうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、前回ですね、
はい、
いよいよ会社員になりましたという、はい、また新たなチャレンジを始められるというところまででお話伺ってたんですけど、はい、ちょっとそこからですね、今日もまた伺わせてください。
はい、
で会社に入りましたということで、はい、まあ、じゃあ お仕事としてはその調節する、
音響機器を、まあ、はい、一番メインは日本、まあ、外国の会社だったんで日本にその機材を広めるというのが一番ミッションなんですけど、広める中でアーティストが使うものなんでアーティストのところに行って一緒にじゃあ、理想の音をこの機材で作ってみましょうみたいな活動もするんですよね。
その機材自体もすごい好きだった。
その機材はもう大好き で僕にとっては高嶺の花の機材なんですね。一台何十万ってするような、こう貧乏バンドマンには買えないような。
でもあれがいいなみたいな、
あれがいいな、好きなアーティストみんな使ってるんだよなみたいないうのがあって、でそれに毎日触れられる生活になったと。
それは幸せですよね。
それはもう幸せでしたね。
そうですよね、買わなくても、はい、もう使いこなせるようになるみたいな。
使いこなせちゃうんですよね。そう、しかもこう、ね、細かいところまで教えてももらえるんで、
はい、
こんな美味しい使い方あるのかってい
う
のが分かって、もう毎日おだれものですよね。
すごい。じゃあ実際にそれを何だろう、営業しに行くんですか。
営業みたいなのもしますけど、基本的には僕が任されてたのは、うん、ギターが弾けるのってその中で何人かしかいなかったんで、楽器店とかそういうスタジオとかに行って、うん、実際演奏をして見せるっていう、まあ、デモンストレーターっていう仕事
なんですね。チェリーの仕事ですね。
はい、をやっていって、セミナー活動っていう感じで、で楽器屋さんと提携してやったりとかしてました。
なんかそしたら宣伝にもなりますよね。なんかギター上手じゃんみたいな。
そうですね、なぜかその時からギター教室とかやってないんですかみたいなのを、そこに来たお客さんから
生徒になりたいっていう人が、
は
い、
言われたりしてましたね。はい、実際今その当時の来てたお客さんの一人が群馬からここに通って
くれて
ます
。群馬から、この高村さんの教室はですね、藤沢というところにありまして、まあ、神奈川県のね、
そうですね、
湘南江ノ島の近くっていう、はい、とても歌にも出てくるような有名な、はい、かっこいいところなんですけど、群馬から結構どれぐらいかかるんだろう。
3時間とかって言ってますね。かか
りますよね、
はい、
でもそれはそういう、はい、デモンストレーション聞いた方なん
ですか。聞いて、でそこで僕とお話をいろいろしていて、でもうなんかぜひ習いたいんですけど、でもやってないよギター教室はみたいな感じだったんですね。当時は。
そうですね、バンドマンを目指してますからね。
そうですね。
でもその時からじゃあもう、なりたいって人がいたんですね。
そうですね、いましたね。
それ各地でじゃあそういう人に出会いつつ、
そういう人たちが、ね、いてって感じでした。
すごいですね。今思うと、今ね お教室されてるので、もうだから始める前にお客さんがいたみたいな感じですよね。
感じですね。
出会ってましたっていう。
そういう感じ、
ね。そう考えると全く無駄がないですね。本当に。
今振り返ると捨てるとこなかったなっていう感じはしますね。
そこではそこでのお仕事をして、はい、自分のギターの腕前も披露しつつ、お給料ももらいつつ、なぜか未来のお客様も獲得していたっていう。
つつ、はい、
すごいですね。
面白いですね。すごいですね。考えてみると。本当そんな感じでしたね。
じゃあなんかすごい楽しくてしょうがない感じですけど、
はい、
でも結局今それをやってないですよね。
そうですね、今やってないですね。
何か思うところがあったんですか。
はい、そうですね、ちょうどこう6年7年やって、で2011年の頃かな、ちょうど震災があった頃ぐらいにまたいろいろ考えることがあって、まあ、よく皆さんこの震災で死んでたと思ったら、今この仕事を、ま、本当にやってるだろうかみたいなっていうのがやっぱり僕の中でもあって、でなんていうんですかね、やっぱ音楽をずっとやっていたいっていう気持ちが、まあ、ずっとありつつ、そこで物を進めるっていう仕事をやってるわけで、若干のまあ乖離はあって、でその中で人間関係がうまくいってれば、まあそのままいったかもしれないんですが、社内の人間関係がちょっと僕にとって微妙なものだったんですよね。 やっぱり物を売るっていうのはまあ綺麗事だけでは済まないところもあって、どんなに僕が憧れの機材です、うん、これをもう大切に売りたいんです、うん、もっとファンを増やしていきたいんですって言っても、会社としては目先の数字が欲しいというのはまあ当たり前のことで、うん、いやもうそんな夢はいいから、もうとにかく大量に売れるようにセミナーやってよみたいな、うん、でも僕はもう今すぐ買わなくても将来ファンとして育ってももう信者のようになってくれるようなお客さんがいっぱい増えた方がいいんじゃないですか、いやそんなの言ってられないよみたいなのがあったんですよね。でその中でこういろんな事件があって、社長とぶつかってみたりとかっていうのがあって、で震災が起こった時にいよいよここに一生いるかなって考えるようになっちゃったんですよね。
なんか前の派遣社員の時も、こうした方がいいと思いますって、はい、言ってましたっていう、はい、なんかすごく正義感が強い感じというか、思ったらまあ本当にストレートに言うって素晴らしい才能だと思うんですけど、それはちっちゃい時からそういう感じなんですか？
そうですね、まあ、それの原点は多分いじめられてきたこととかっていうのがあって、こういじめられ続けるのがすごく嫌で、
で、そうですよね、
はい、で大体言えないで終わるのが一般的だと思うんですけど、僕それがあるところまで達しちゃうと言われ続けるのが、ダメだこれは言うしかないってなる、そういうなんかマインドを昔から持ってて、でそこでこう言ってしまってたんですよね、もうやめてくれないかねみたいな
そう冷静な今までいじめられても、まあ、要は黙ってた子が急にそうやって言ってきた、ちょっと相手は驚いたでしょうね、
はい、たじろいでましたよね。
そうですよね、パターンの中断っていう感じですね。
あ、そうですね、
まさしく、
はい、そうですね。
そうするともうそれで終わるんです
か、ね、まあ、最初のうちはしつこくやってくるんですけど、うん、でも、まあ、何度言ってもこいつは聞かないから面白くないなとか、うん、あと逆に一瞬待って怖いなみたいな、うん、はい、何か仕返し逆にしてくるんじゃないかなみたいな、
ここまで冷静に、
はい、全然しないんですけどね、そんなことは、うん、でもそういう風に思われたりとかしてっていうのが結局そこにつながってて、自分の中のこう正義感みたいな、それが合ってる間違ってるは置いといて、うん、
ちゃんと言ったら解決するみたいな体験がちゃんとあったんでしょうね。
そうですね、本当そんな感じですね。
ちゃんと黙ってたら解決しなかったわけじゃないですか、いじめがなくなるわけじゃないので、はい、だけど言ったら解決した、
言ったら解決したっていう、
それはずっとあったんでしょうね。だからちゃんと物を言えば解決する可能性があると、
可能性があるっていうのが分かって、でそれを大人になってもやり続けていたっていう、うん、でも今思えばそれもまあ余計な正義感だったのかなっていうのがあって、その会社には会社の理屈があって、うん、僕には僕の理屈があって、どっちがいい悪いでもないんで、それを直球でぶつけることっていうのは正義なのかどうか分かんないなっていうのがその頃思ってたことで、であれば相手の正義を曲げることっていうのはそれは僕にとってもやりたいことではないので、ってなったら愛入れないんだから自分はここにはいっちゃいけないんじゃないかなっていうふうに思うようになったっていう感じですね。
もともとなんか争いは嫌いっていう
争いは嫌い
おっしゃってましたしね。はい、はい、
そうですね、
まあ、だから解決するんだったらと思って言ったものの、まあ、確かに信念を持ってね、会社をまあ立ち上げてはいらっしゃるでしょうから、
そうですね、
信念と信念はねやっぱりぶつかってしまうこともありますからね。
そうなんです。
じゃあそれで、まあ、ちょっと居心地もそんなに良くないし、
そうですね、最後の方はすごく悪いこうしたいっていうのはあるのに言わない、もうムズムズしてる僕と、なんかこいつ扱いにくいなと思ってる上の人たちとっていう感じでしたね。で結局まあやめようかなっていう風になってったって感じですね。
それは結構その3月11日の震災はきっかけになった、
きっかけになりました。結構あの時それこそ電車が全部止まっちゃって、出社ができない状態でこう1週間2週間、家でずっといることになって、
考える時間だった。
すごい考えたんですよね。でその時にこう何か自分で あのやることで人とぶつからないってことは自分一人で何かやることなんじゃないかななんていうふうに思って、インターネットでいろんな情報を探すようになって、でそこである情報に出会って、あ、もしかして自分でもいけるかもって思うようになったんですよね。そう、ある情報って今濁しましたけど、
そうですね、なんだろうって多分私だけじゃなくて聞いてる人も思ったと思うん で、 うで、ね、ちょっとこれ、
はい、
曲の後に聞いても大丈夫ですか？
はい、はい、大丈夫です。
はい、ではですね、曲を聴いていただいた後に今のなんか聞きたいですよね。そこを伺っていきたいと思います。
はい、
帯吉幸さんで夕焼け旅行。
ダイヤモンドボイスミュージックスクールでは無料体験ボーカルレッスン受付中です。詳しくはダイヤモンドボイスミュージックスクールで検索してください。
はい、それではですね、早速さっきのあることがあってと言葉を濁されたところをちょっと伺っていきたいんですけど、はい、何があったんでしょう。
ですね、その時ちょうどインターネットっていうものが割とこう現実的に使える道具としてこうなってきてる時 で、はい、でインターネットを使って自分の何かを発信できないかなみたいなことを思い出したんですよね。何をやったらいいのか、一人で会社を辞めて何かをやるにしても何をしたらいいのかって、その時ギター教室をやろうとも思ってなくって、で何かいい方法ないかなって言って調べていたところ、まあ、その界隈では有名な和佐大輔さんの情報に出会ったんですよね。で、あ、なんかこの人すごい自由に生きてるって。で、特にこうなんていうんですかね、これという武器が僕と違ってあるわけでもないのに、すごく楽しそうに自由に生活しているっていうのを情報を見てて、あ、これは教材を買ってみようと思って、で有名なネットビジネス大百科っていう教材を買って、それをこうもう毎日擦り切れるほど聞いて、もうセリフ全部真似できるぐらいまで聞き込んで、そこで、あ、そっかって、好きなことを発信しながら、それでその読者の皆さんとかがこういうのやったらどうって言ってくれるようになるかもしれないんだみたいな、逆に自分がやりたいこと分かんないから、発信をとにかくいっぱいして情報を集めてみようっていうようになって、でそれで先ほど紹介していただいたギターの処方箋というブログを開設するんですよね。したんですね。
じゃあ2011年に開設
ですね。
あ、ちなみにその会社員時代はバンド活動はしてたんですか？
一応細々と
されてたんですね。
で、そうですね、深夜やるみたいな
相変わらず
相変わらず
すごいですよね。夜10時から1時とか、
そうですね、1時とか2時とかまでやって帰ってきて、
眠くない？
めちゃくちゃ眠かったですか、
昼間とかも。
ただ音楽業界の会社ってすごいゆっくりなんです、うん、10時スタートとかなんで、
はい、
まだなんとか
で、みんななんかちょっとぼーっとしてるみたいな、
みんなぼーっとして
なんかそのなんで思い出したかというと、私思い忘れてたんですけど、一瞬だけバンドやったことがあって。
あ、そうなんですか。
大学の時って、そのその時もやっぱり夜の方が多分スタジオの料金が安くって、安、ね、練習が基本的に夜だったんです。夜から朝までみたいな感じだったんですけど、はい、普通に昼間ってだって活動があるじゃないですか、大学も行ってるし、
そうです、ね、
バイトもあるしとか、
ええ、
だから本当に眠くって、あの活動をよくこう仕事しながらしてたなって今思って、すごいなって思ったんですけど、やっぱ眠いんですね。
眠いですね。もういくら10時からとは言え眠かったですね。お、仕事終わった頃にはもううとうとうみたいな。
そうですよね。
そこからまたバンドに行く
みたいな。本当すごいですね。
そうですね。ライブやったりとかも
してましたしね。好きじゃないとやっていけない感じですよね。そうですね。だから相変わらずじゃあその会社員時代も、余暇は全部
バンド。全部バンド、バンド、バンド。
っていう感じだったんですね。
そうですね。でした。
じゃあそこで、まあ、震災があって、このままでいいのかと。
そうですね。
で、あ、情報発信するっていうのがあるじゃないかっていうことで、はい、自分が好きなのはギターなので、はい、
ギターのことを
発信しようって思ったんです。
はい、そうです、
ね。最初からギターの処方箋っていう。
ギターの処方箋でした。最初から。
それどういうふうに決めたんですか。
これはそれもその和佐さんの情報で、こうタイトルっていうのはすごく重要だから、キャッチーなものがいいし、
はい、
それを。まあ、名は体を表すじゃないですけど、それが全てを一言で言い表しているものがいい、で僕がこのブログを始めた時っていうのは、まあ、一応少なからず思いがあって、ギターが僕は好きすぎるから、その好きなギターを、まあ、紹介したいっていうのと同時に、その好きなギターだからこそそれで挫折してしまってる人とかっていうのをちょっとでも減らしたいなって、この面白さはもっと奥深いんだよってのを知ってもらいたいなっていうのがあったんで、こうなんか僕は処方箋のような薬を出すようなイメージでなんかこう紹介できたらなっていうので、ギターの処方箋っていうタイトルにしたんですよね。なるほど。
じゃあちょっともう始めたもののもういいかなみたいな、諦めたりとか、はい、嫌になっちゃったりとかした人にそういう処方箋を出すことで、はい、やっぱりもう一回やってみようみたいな、ちょっと元気になるみたいな。
そうなんです、そうなんです。
そういう、はい、役割をしようって最初から思われてたん
ですね。そうですね。
それはどういういつ頃から思われたんですか。
これはその会社員時代に僕はセミナーっていうのを仕事にしてたんで、こう全国回ってこう初心者の人から上級者の人までを集めて、そこでこうイベントを開催して演奏してお話をしてっていうのをやっていく中で、 のなんか意外と質問で聞かれるのがどうやったらギターってこんな上手くなるんですかみたいな、全然製品と関係ないことを聞かれるんですよね、
はい、
あそれぐらいこんなみんなこんな簡単なところでつまずいてるんだとか、でそういう人たちも習っていたりするんですよね。習っているのに分からないってどういうことって、じゃあもう簡単に噛み砕いて説明してあげるよっていう感じでブログを書いてたって感じですね。
なるほど。それはセミナーの場でも説明はしてたんですか？
一応してました。こうやるともっと指動くようになるよとか、こういう風にすると出したい音出るよとか、
ありがとうございましたみたいな、
はい、あなんか目が覚めるようですみたいなこう話になって、
それはお客様候補いっぱいできますよね習いたいこの先生にって思いますよね。だってすでに習っててできなかったんですよね。
そうですね。
あらすごいわ。じゃあそういう経験があって、そういう人いっぱいいるんだってことを、
はい、
会社員時代に気づいていた。
気づいてました、
ね、とまた無駄ないですね。
無駄がないですね。で全国のこうギター教室って何を教えてんだろうっていう憤りみたいなものもそこで感じてた
んです、ね。は
い、
ニーズも掴んでるってことですね。
そうですね。
ニーズとともにお客様候補も掴み
つつ、そうですね。そう、そこにも全てそう、
すごい市場調査が全て終わってる感じですね、はい、
そうです、終わってる感じですね。
じゃあもう何書けばいいかは、
もう大体
この人たちが聞いてきたことを、はい、書けばいいんだっていうことで、はい、じゃあ割と書くときは少なく文章スラスラって感じだった。
あ、まあでもそんな文章がうまい方じゃなかったんで、こう、なんていうんですかね、つながりが悪いなとかそういうのを直すところにすごい時間を使ってて、毎回1本書くのに 2,3 時間をかけてやって、それをこう会社の帰り道の電車の中でこう書いたりとかしながらっていう感じでしたね。
それはどれぐらいの頻度で上げられて
た
の？
毎日やってました。
毎日上げたんですか、はい、すごいですね。やっぱりこう毎日書いても書くことがなくならない。
なくならなかったですね。最初の特に 2,3 年はもうなくならずにずっと書いてました。
2,3 年ってすごくないですか？だって1年365日あって、ね、2年でもね、
そうですね、
もうなんか730日とかになっちゃうんですか？
そうですね。
それ770個書くことがあるってこと？
そうですね。もう、まあ、空いたとして1日とかそれぐらい、
毎回違うテーマが重ならずに、
でたまに動画入れたりとかしてやっていて、でそれぐらい好きだったんだと思うんですよね。それが専門
性ってことなんでしょうね、はい、好きなことだとどんな書けるんだ。
書けます。しかもすごい長いやつを。
あ、そうなんですね。で反響が、
反響があってすぐにブログランキング、うん、ギターブログランキングで1位になって、はい、でそこからそう見に来てくれてる読者さんから、教材とか作ったりしないんですか？
そりゃそうですよね。そこまで来るとね。
そうなんです。
あ、それは教材じゃないのか。あれと文章が基本で、
そうですね、
時々動画が入る、
時々動画でそのまとまった体系だったものとして出版されたりとかする予定はないんですかとか、教室やったりしないんですかみたいなことを言われるようになって、
はい、もうお客さんいっぱいですね。
いっぱいの状態だったんですよね。でそれで動画教材を販売し始めて、
じゃあそのお客様の声が多くなってきて、
そうですね、
じゃあ動画教材作るかみたいな、
作るかみたいな、あこれがそっかやってほしい求められてることなんだって、で自分もやりたいことだなと、うん、ギターに関わることなん
で。でもそこまで2年ぐらいかかって、
いやでもね、そんなにもかからず、うん、もう2012年とかにはやってたんで1年とかぐらいですね、
うん、じゃあ1年間書き続けて、そうすると何ですかね、こうブログに返信が来るんですか？
コメントとかにも来ますし、うん、そこに僕にメールを直接送れるフォームもつけてたんで、うん、そこから来たりとかっていうのがあって、コメントもなんか100件とか一記事ついちゃったりとかして、
それは全部お返事してたんですか？
全部やってたんです。
それ教えてくださいって言われたら教えて、
いやそれは文章には書ききれないんで、まあ、ちょっとここまでしか教えられないんですけど、 できるだけでも分かりやすく、まあ、返信はしたんですけど、できる限り、
そういうやり取りをじゃあされていくうちに、その声の中で動画がやればいいんだって、
やればいいのか、じゃあ作るよって言って
作ったら売れますよね。それね、作ってって言ってるんですもんね。
はい、作ってっていうで、こうでこうね、動画として販売したらなんかバババって売れて、
はい、
あらまとまったお金ができたって、
うん、
あ独立すればいいんだみたいな、これを使ってみたいな。
あ、その時点ではまだ会社員？
はい、まだ最後会社員で、辞めようかな、どうしようかなって言ってる時に、その動画のアイデア。
なるほど。じゃあ会社員は結構何年ぐらいやったんです
か？7年近くやってます。
7年ぐらいやってたんですね、
は
い、
やってましたね。
万全の準備が整ってますね。
そうですね、かなり
教材もでき、お客さんはいるし、
いるし、 で、なんなら教室もやれそうな予感するし、
やってくださいって言われてるし、
言われてるし、
それは万全ですね。もうやめない理由がないから
ですね。そうですね、そうですね。しかもすごくその前の会社も最後、あ、思ってくれてたんだなって思うのが、こう退職金をすごく出してくれて、お前がそうやって頑張るって言うんだったら、うん、会社ではこれだけ応援してやるよって言って、
それが音楽業界っぽいですね。
っぽいですよね。
独立するんだったら応援するよって
応援するよって言って、
じゃあいよいよそれで独立という、ね、というすごい円満に最後退職して独立、
はい、
じゃあ独立した後、今に至る話を、次回お聞きしていきたいと思います、はい。今日も高村さん、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
はい、いかがでしたでしょうか。高村さん、すごいところたくさんおありなんですが、今日の話伺った中で私は3つとても印象に残ったことがありました。一つは、正社員のお仕事を通じて、感じたこと、あと発見したことをすべて、もう一つの無駄もなく現在につなげていらっしゃるということですね。まあ、そもそも大好きな機材で、まあ、そこに振られるだけで幸せっていうお仕事を選んだ、まあ、あちらからも選ばれたというのもとてもすごいことですけども、各地で、お会いするお客様に尋ねられる質問を通じて、あ、こういうことでお客さんって困ってるんだと、でそれに対してまた丁寧にお答えすることで、その場でファンも作っていらっしゃいましたよね。で、実際その時のお客様、今も、まあ、お教室開いた後に、3時間かけて通っていらっしゃる方がいるというのもとても、すごいことだなと思うんですけども、まあ、そういう、まあ、人も羨むような、キャリアを進めていらっしゃったかに見えた、高村さんですが、まあ、一方で会社の中では人間関係でちょっと困ったというか、悩んだことも終わりだったというふうにおっしゃってましたね。で、ここで二つ目すごいなと思ったのは、とてもご自身のことをよく分かってらっしゃって、この状況を俯瞰して眺めていらっしゃることなんですよね。まあ、自分には自分の考えがあって思いがあるんだけれども、まあ、社長には社長の、まあ、会社には会社の考えがあるんだろうというのを冷静に認めた上で、やっぱりこう正義と正義っていうのはぶつかってしまうので、まあ、相手の正義を曲げるということをしたいわけではないから、だったらまあ愛に入れないんだったらここにいない方がいいんじゃないかなというふうに冷静にお考えになってましたので、その俯瞰力がすごいなと思いました。そしてだったら一人でやっていく方法を見つけた方がいいんじゃないかということで出会ったのが、インターネットを使って仕事をする働き方だったということなんですが、ここで3つ目すごいなと思ったのは、本当にだから教材を擦り切れるまで聞き込んだっておっしゃってましたけども、とにかくひたすら学んで素直にそれを実践されたというところですね。これだけのスキルが あったりすると、なかなかこう素直に人が言う通りにやってみようってできないっていうことも多いというか、そういう人もいらっしゃると思うんですけども、高村さんの場合は、まあ、とにかく情報を発信して、それを読んでくれた人がやってほしいということをやればいいんだなというふうに考えて、素直にそれを実践され、で実際に、それをまたですね、お客様、まあ、読んでくださった読者が、動画教材ないんですかっていうことで、実際それも動画教材作ったら売れてということで、本当に絵に描いたような流れに乗った、状態で、円満退職、しかも会社からも退職金たくさん出して応援されたというところまで今日お話伺ってきました。ここから先どのような展開が待ち受けているんでしょうか。次回も楽しみにしていてください。それではまたお会いしましょう。